俺、横浜シティの匠、夢はポケモンマスター。今日は記念すべき日だ。なんてたって初めてのポケモンがもらえるんだから、さあ裏木戸博士のところに急がなくっちゃ。おーい裏木戸博士。
おお匠か、よく来たな。
博士おはようございます。
朝から元気で結構なことじゃな。
そんなことより博士、早く僕にもポケモンくださいよ。楽しみだ。人影かな、それともゼニガメかな。ああ、それとも
せっかちなやつじゃのう。だが一足遅かったな。人影もゼニガメもおらんわい。つかなんじゃそいつら。
もういない。なんじゃそいつらって、あれ裏木戸博士 PhD ですよね。
残念ながら残ってるのはこいつだけじゃ。ほれ、
なんだこのちっちゃい紙の箱は。博士、モンスターボールは。
本地箱じゃ。
本地箱、
その中に君の本地が入っとる。
俺の本地、ポケモンじゃなくて。
まだ寝ぼけとるな。仕方ない、説明してやろう。いよいよこれからゆる民族学ラジオの始まりじゃ。クモと属心とポケットクモンスターの世界へレッツゴー、目指せポケクモマスター。以前、堀本さん宅から、池袋駅までの道のりで、村下くんがただ突っ立ってる人に対して異常に怯えてたことがあるんですよ。覚えてますか？
いや、そうですね。なんでしょう。やっぱりその、スーツを着て、やっぱりその手ぶらでいられるとどうしても怖いというか ね。
あなたはもうあなたでジャケット着て、手ぶらじゃなくね、むしろでっかいチェロケース持ったから、多分あの人たちからしたらあなたの方がよっぽど怖いんだと思うんですけど。
いや、やっぱ荷物っていうのは大事なんですよ。その人の何かを示してるから、ね。
属性を示してる。
大事なんですよ。
属性ないのが怖いんだ。
怖いんですよ、
私はどっちかっていうと、ポケモンのやりすぎ。
お
う、浦下くんポケモンのやりすぎで街に突っ立ってる人と目が合ったら勝負挑まれると思っちゃってるんだろうなと思ってた
ん
です
よ、ね、ああ確かにね、怖いお兄さんとかいるからね、ポケモン世界にもね。
いるよね。
いるいる。
で、まあ、もうちょっとやりすぎよゲームって思ってたんですけど、この前ちょっと今日持ってきてないんですけど、物と人間の文化史、クモっていう本を読んでたら、
はいはい。
ちょっとね、分かったんですよ。浦下くんが怯えてた理由。
うん。
謝らせてほしい。ごめんな、横浜ってポケモンの世界線だったんだね。
横浜はポケモンの世界線。
そう、目があったら戦い挑まれるところなんでしょ。
いやいや、
ポケットにね。
それはポケモンセンターもあるしさ。
あるしさ。
ね、ポケモン世界で言ったら、クチバシティが横浜市のことだけどさ。
うん。
ね、いや、別に横浜はポケモン世界じゃないよ。
書いてあったよ。ポケットに潜んだ手持ちのペットで戦わせるって書いてありました
よ。嘘だよ。手持ちのペットいないもん、俺。
いや、で、この、物と人間の文化史、雲編っていうのが、著者の斉藤慎一郎さんのが横浜生まれ、横浜育ちなんですよ。浜っ子なんですよ、結成のね。
ですね。はい。
で、小さい頃、ある遊びに熱中していたらしいんですね。
ほう。
で、それが本地遊びって遊びだったそうなんです。
本地遊び、
これね、何をするかっていうと、クモ同士を戦わせる遊びなんですよ。
自分の手持ちから。
重心の手持ちから。
一番左上から取り出して。
取り出して。
クモ同士を。
そうです、そうです。
へぇ。
で、こういうクモ同士を戦わせる遊びって、まあ日本列島においてはね、太平洋沿岸地域を中心に、まあ大体広く分布しているらしいです。
あ、そうなんだ。
うん。で、まあ日本海側でも、ね、新潟県とかの一部地域で行われてたらしいんですけど、まあ、おおむね太平洋沿岸。で、まあ結構日本中にあるような、まあ遊びらしいですね。
うんうんうん。
で、古い、雲にまつわる記述だと、近世。
うん。
まあ、遠方年間というか、1673年と1681年ぐらいあたりの。
江戸時代、ね。
そうです。綱吉って感じですね。
うん、うん。
の記述では、ハエトリグモっていう雲の一種。
うん。
ハエトリグモってね、多分日常でよく見るやつ。
ハエトリグモってどういうやつ？
日常で暮らしてると、結構壁とかに張ってるちっちゃい雲いるじゃん。
飛び雲みたいな。
あ、そう、飛び雲って呼んでんの、
なんか言わない、そういう風に。
俺はあんま言わないけど、あ、そう、ジャンプするやつ、ね。
そう。
だからなんかあれ、英語だとジャンプなんちゃら、ジャンピングなんちゃらって言わない。
ああ、そうなんだ。
ジャンピングスパイダーみたいな映画するよね。ピャッピャッピャッって移動するやつなんだけど、ちっちゃい可愛いやつ。こういうのを、使ってハエを捕まえさせる速度を競う遊びっていう座敷高っていうのが行われたんだって。
へー、速度、スピード勝負なんだ。
そうです。だから鷹狩りの鷹に見立てて、ハエ取り雲を、でそれを座敷でやるって遊びがあったらしく、
ちっちゃく済むもんね、ステージがね。
そういうこと、うん、でハエをしまっておく容器とかも結構凝ってたらしくて。
あ、そうなんだ。
なんかね、蒔絵とか。
蒔絵ってことだ。
そう。
装飾のね。
そう、装飾の蒔絵。そう。漆塗って、やるやつ。とかの豪華なあしらいを施された、もうその、ハエ取り雲入れ。
めっちゃ豪華だね。
とかあったらしいですよ。
うん。多分、ゴージャスボールだ。
鷹狩りもしてる遊びなんで、武士の階級の遊びだったのかな、なんてね、思わなくもないですけど。 で、その斉藤先生、斉藤慎一郎先生とまた別に川名先生って方がいらっしゃるんですけど、うんうん、この2人は特にこの雲合戦について、太平洋沿岸地域によって、まあ、行われてたことに注目して、うん、まあ、漁民だから漁をしながら生活を営んでいる人たちですよね、うんうんうん、によって営まれたもので、もともとは漁業の吉凶を占うもの、まあ、要は豊漁か否かみたいなものを占うものに端を発してるんじゃないかと。
なるほど、海沿いでね、そう発展してるから、
で黒潮に乗って伝わったんじゃないかっていうふうに言われていると。
なるほどなるほど。
でこのハエトリグモの雲合戦っていうのが、その三浦半島、つまり横浜ですよね。
まあ、
まあちょっと、
ね、
まあ横浜から、まあ大体葉山のところが多いらしいんですけど、横浜の今でいう普通に市街の方までも広まってたらしくて、
うんうんうんうん、
あと房総半島にも伝わってるんですよ。
でも
経路としては房総半島側から三浦半島ないし横浜に伝わった
あらそうなんだ
らしいですね、うんうんうんうん、これはねもうはっきり分かってることみたいです。で今はね結構関東地方っていうか、
うんうん、
僕らにも馴染み深い東日本の事例でしたけど、
うん、
西日本とか行く特地区に九州とかになってくると、うん、こっちではね黄金雲っていう、うん、ジョロウグモみたいな黄色と黒のしましまで手が長いやつ、
もう少し大きいというか足が長かったりとかするやつ。
そうです、日常で会うとちょっとびっくりするやつ。
そうねそうね、うんうん、
でよく大きな網張って、
うん、
ガとか捕まえるやつ、
うんうんうん、
あのあたりの雲を使った喧嘩をさせているらしいですね、はい、
ちょっと大きくなったね。
そう大きくなったよね、うん、でねこの合戦の事例って房総でも見られるらしくて、
うん、
だから房総半島でも見られるらしくて、結構雲合戦の元は房総にあるんじゃないかみたいなね、
へ
のが見られるらしい、
ね、千葉県雲戦かせがち
戦かせがち、うん、雲なんか戦かせてから弱かったんだよね武将がね千葉市が弱かったんです
けどね。関係あるか分かんないですけど、はい、あ
でね、これやってるのが、鹿児島県姶良市ってところで、
うん、
これね、吉野部さんの地元とめちゃめちゃ近いんだって。
ああ、そうなんだ、
うん。すごい近くらしくて、吉野部さんに聞いたらね、普通に知ってた、うん、雲合戦。
あ、やってるのを、まあ、見たことあるのか。
見たことあるっていうか、そういう話を聞いたことあるみたいな話らしくって。うん、これって、横浜とか富津で伝わってる雲合戦と違って、
うん、
明確に家族間での雲の育成技術の伝承が見られたらしいんですよ。
へ、
逆に言うと横浜と房総では基本的に子供のうちで伝承されてたものらしいんですけど、
うん、
これ面白いですよね。
雲のサイズじゃなくて規模も大きいんだね。
そうみたいですね、うんうん、まあ、ただ普通にハエトリ雲より見た目が怖いので、うん、ちょっと今回はハエトリの方を紹介することにしております。
なるほど、 なるほど。
で、横浜でやられているこの雲合戦、本地遊びとか、
うん、
本地ってそのまま言ったりするんですけど、
はいはい、
まあ、横浜で1960年代まで行われてたらしいですね。
なるほど、
はい、だから今は公園行ってもそういうことにならない
悪いけど見たことはないよね
ないか、そっか、うん、だから横浜市のね地域向け民族文化財に指定されている遊びらしいですよ。実は教科書とかに載ってたかもね、
横浜特集の本みたいな
とか
に抜けば、
ね、あったと思います。だから、ね、去年の5月ぐらいにも NHK かどこから取り上げてたらしくて、
うんうん、
でまあ、現在は子どもの一般的な遊びとしては存在していないらしいんですが、うん、まあ、かつてその遊びに親しんでいた方々が、まあ、横浜本地保存会というものを結成して、
うん、
まあ、毎年横浜本地相撲春場所を開催しているらしいですね、
うん、なるほど、
うん、でこの本地遊び具体的に言いますと期間が決まっているんですよ。
うん、
春5月初旬までに行う、まあ、2匹 の、 特に猫ハエトリっていう種類のハエトリグモを戦わせる遊びだそうです、う
ん、春場所みたいなのが
春場所
あるんですね。
春場所なんですよ。
なるほど。
そうで、まあ、これはねハエトリグモの生育、いや、そう成長していく過程にも関係してくるから、うん、この期間に限定されているんですけど、
なるほど。
でこの猫ハエトリのことを指して横浜では本地とか糞地とか行ったりするらしいです、
うん、
まあ、ハエトリグモって言ったらまあその名前の通りなんですよ。ハエを取る雲なんで、うん、ハエ取り雲、
うんうんうん、
でこれ中国では壁の虎って書いてそう呼んでたらしいです。
壁の虎、
そう
かっこいい ね、
かっこいいよね。だから虎のように、うん、襲いかかってハエを取る、
あーそうか、飛びかかる感じが虎みたいなのか
なんじゃないかなって感じです、うん、で音っていう言葉があるんですよ。
音、
ここに置いて、の置いてって言っても分かんないよね。方角の方に、
あー、いや、分かる、
うん、なんかこう句を
うん、
傘にしてるんでちょんちょんつける、
ね、うん、置いてね、
置いての置いてに草冠にウサギ、
はい、
って書いたこの二字で持って音っていう言葉があるんだけど、これはね虎を意味する古語なんですよ。この虎の古名と、いや音と、房総半島での猫ハエトリの方言が音ごとって呼び名がするらしくて、
音ごと、
うん、音とかごととかって呼んだりするらしくて、だからなんか似た響きがあったりする
よね。そうだね、音なら一致だもんね。
そうなんですよ。でまた中国での故障が壁の虎であることを考えると、まあやっぱ面白い偶然になってくるなっていうのは言えるわけなんですよね。でまたその音って後にその古語として意味が崩れてきて、虎以外にも猫を指す言葉にもなってて、猫ハエトリと偶然の一致を果たすっていう。
そうかそうか、
そうそうそう、側面もあるらしいです。で蜘蛛合戦をするための本地、実は蜘蛛って脱皮して成長するんですけど。
そうなんだ、うん、まあ、そこもあんま知らなかった。
そうなんですよ、うん、最後成体になる、うん、大人になる脱皮直前の思春期っぽい猫ハエトリを桜が散った頃に野山で捕まえてくると
、うん、高んよ、
うん、高んな時期よ、うん、反抗期もあるでしょうね。
大変だよ。
でそれを育てて成体にしたもの、うん、大人にしたものを戦わせると、
はあ、
でこの生態になった猫ハエトリを特に本地と呼ぶらしいです。
なるほどね。
そう
ユースから育てられた。
そうそうそうです、そうです、そうそう、ユースから育てられたやつが死に矢が本地なわけですね。で帽子とかでこううまく誘導して捕まえて、でまあハエとか小さい虫とかあと唾液とかあげて成長させたらしいですね、うん、要は水分取らせる必要があったから。
なるほど。
らしいですけど、でこの本地のよくいる場所っていうのはその大人から教わるんじゃなくて、うん、子供たちの中で伝承されてたらしいですね。
それが千葉とか神奈川の方の、
そうですそうです、本地のっていうか、まあハエトリグモの取り方であったらしくて、本地のよくいる場所を知る過程で、まあ、他の種のクモのいる場所を知るということもよかったらしい、
うんうんうん、
言ったらその本地が取りたいんだけど、あそこは何々グモがいるから本地はいないとかっていうのが、うんうんうん、その生態環境とかねについても、その自分たちの需要があって、ちょっとずつ自分たちの需要の中で勉強していく、
詳しくなっていくよね、そういう遊びしてる ね。
そうだよね、
うん、
結局ゲームも一緒じゃない、
うん、
ゲームも強くなりたいからさ、
そうそうそう、
友達からいろいろ聞いてさ、あそこら辺でポケモン取れるよ、うん、あれがみたいな話になるわけじゃないですか、うん、それと一緒だなようです。で公園でもどこでも、まあ、友達と目があったら、まあ、こちらに向かってきたらバトルが始まるらしくて始まったらしくって、あの押す本地やらせるかって言って始まるらしいです。そうそうそうそうそうそう、
なるほど、
お前本地持ってるな、バトルしようぜって言って始まるやつ、
ね、短パン小僧が ね
お小遣い取られたんでしょうかね
金かけてんじゃねえか。
ちなみに押す本地やらせるか、あの原文ママです。
え、そうだ
ねそうそう、文章に書いて
あった、載
ってたでまあ目があって、そう、本地やらせるかと、あの、うん、戦う意思をね双方確認した時点で本地箱を出す、
うん、
まあ本地が入ってる箱ですね、
まあ、じゃあ意思確認してくれるだけ良心的だ ね、
そうそう、良心的だ、でも戦わされるのは戦わされるらしいですけどね、うん、そうで、どちらかの箱の上で自然にまあバトルが始まると。で流れとしてはこんな感じで、そのマッチ箱の中にまず戦わせたい2匹を入れたり、うん、
ああ、いや、いいサイズか、マッチ箱は。
そう、マッチ箱ちょうどいいんですよね。
なるほどね。
ハエトリ君もちっちゃいですから、うん、小指ぐらいですから、サイズで言うと小指よりもちっちゃい、
爪ぐらいでしょ、
小指の爪か、うん、そうそう、小指の爪ぐらいのサイズだから。で、ガラス片をかぶせて、まあ、中を見通せるように、雲に逃げられないようにすると、うん、でガラス面に日光を当てて箱の中を明るくすると、要は暗いところにいると落ち着いてしまうし、うんうんうん、隠れちゃうから明るくして逃げ惑わせるんですね。
なるほど。
で暗いところに行こうとした蜘蛛たちが狭いのですぐ相手方と目が合うんですよ。
はいはいはい。
でこっから戦いが始まります。だいたい同じような展開になるらしくて、
うん、
蜘蛛って8本足あるじゃないですか。
そうだね。
で後ろ6本が歩く用なんですよ、
うんうんうんうん、
で前2本はなんか獲物を捕まえるために使う、
だから僕らでいう腕
で、そうそうそう、第一捕脚って言われるんですけど、うん、これをまず広げて振り上げるんですよ。
威嚇？
威嚇、威嚇から始める。そう、威嚇して睨み合いが始まると、この前足一対を広げたまま交互に振り上げたり振り下ろしたりするらしい、
うん、俺ボイス買うときに
やったよ。あ、そうやるよね、旗信号みたいなやつそうこれをして、うん、なんか最初こうやって様子見るんですよ。
で
だんだんだんだんじわじわ近づいていく、
うん、
で時にこう回り込もうとして相手側に、でそれを
ET とか、
そう ET そう、この後 ET くんのパート
が来
るね。
嘘だろ、僕だったらね。
そうそう、でまあここで結構あの勝負がついちゃうこともあるらしくて、
ああ、まあどっちかが負け認めて、
そうそうそうそう、うんうんうん、こいつ俺よりでかくて強いから嫌だってなることもある。
まあ俺と黒川くんだったら多分体格差で負けるだろうなみたいな。
まあそうね、あのこっちの本地が逃げるかもしれない裏下本地が逃げるかもしれないんですけど、ね、うん、でこれでも決着つかなかった時に前足の先を叩き合わせるんですよ。
ETです、両手 ET
撃的な ET が始まるわけ、仲間じゃ友達じゃない
友達じゃなくてバシバシバシ
って言いながらゲーってやり始めて、だんだん今度牙向き始めます。雲
戦闘態勢だ。
そう、明確に戦闘を意識した挙動を取り始めて、でまたここで力の差が発揮して逃げるケースもある。
あ、
でこれでも発揮しなかったらとうとう始まる。
なるほど、
組合がカ
ッ、うわー、ここから大変だ。
そうで、もう差し合いが始まって、場合によってはその前足って爪がついてるんですよ。で腹部を攻撃してくると。そう、クモにとってあのお尻みたいに見える部分は、まあ、実際そのお尻ではなくてお腹なんですけど、民族語彙でもここはケツって言われるんで。
ああ、そうなんだ。
やっぱりみんなお尻だと思ってるんです
ね。まあね、そうだよね、後ろにあるからね。
そうなんですよ。でここに対してこの爪でピッて攻撃して、場合によってはあのここで腹部傷つけられて動けなくなって捕食されたりもする。
ああ、
ちょっとえぐめなポケモンです、
ね、そうだね、
捕食ってないもんねポケモン。
そうだね、禁止で一旦止まるから
ね。ね、目の前でピカチュウ食われるのやだよね。
だよ。
ドン引きだよね。そうね、まあ大体はここでその傷つけられることもなく、あのそれこそ推しに向けて逃げることになる、
うん、
で逃げ出した方が負けっていうようなルールに基本はなっているようですね。
なんかクモ同士ってそもそも戦うんだね。
うん、これね、本地の後で育て方の話というか、もうするんですけど、後でなのか次回なのか分かんないですけど、するんですけど、オス同士なんですよ。オス同士なんで、すごい縄張り争い的なものがやっぱ発生するみたい。で、まあ基本的にはその、さっきも言ったように捕食されちゃう共食いの可能性もあるから、
そか、
自分も獲物だっていう、やっぱ感覚があるんでしょうね。だから敵がいると、あ、でもね、その、あんまり繊維が上がらないようだと、
うん、
メスを近づけてあげてテンションを上げさせるみたいなことを結構やってるみたいです。ね、そう、だから、まあ、その性格にもよるんでしょうね。もうこれも次回話すかな。その戦闘向き の, あの本地を作るためにいろんな育成の仕方をしたらしくって
努力値ぶりみたいな。
そうそうそうそ う, そ う, そう厳選の過程があるのよ。この後話すけど、
そうか、6部位厳選して、
基本は生体の本地になってから戦わせるんだけど、うん、その時にはその今言ったようにポケモンで言うような厳選みたいな行為があると。で本地になる前の亜生体の状態、
うん、
あの、亜種の亜に生体で亜生体で、これまあ要は若い
生体以前、
そうユースの段階ですよね、うん、これ同士で戦わせて強い個体をえりすぐるようなこともしてたらしいです、
ね、うーん、やった覚えがありますね。
やった覚えがあります
ポケモンならね。
ポケモンならね。そう、ポケモンにかなり近いんですよ、やってることが。この亜生体同士の戦いってでもね、結構決着があっけなくついちゃうことがあったらしくて、やっぱあんまり好まれなかったらしいと、
うん、
でしかも負けた亜生体、これはなんか生態もそうなんですけど、うん、負け癖がつくらしいんですよ。
ああ、もう勝てないってなっちゃうんだ。
そう。
自信なくしちゃうんだ。
自信なくしちゃうらしい。かわいそうだよね。
そっか。
そう。で、もう役に立たないので、その後にも逃がしちゃう。みたいなことになるらしいですね。
弱いハイトリグもなんかいらないって。
そう、そう。シビアなポケモン。
ああ、そうなんだ。
でもさ、そこで負けたハイトリグもさ、うん、そこから自然の中で生きていこうとしてもさ、
うん、
もう二度と別なハイトリグもと戦って勝てないよね。
戦ったら負けちゃうもんね。
ね。
うん。
だからその負け癖を直すために、うん、その、あえて弱いハイトリグもと戦わせる。みたいなことを一回させて強制しようとすることもあったらしいんだけど、なんかねうまくいかないんだって。
そうなんだ、うん、
一度の敗北で心をやられちゃうタイプの。
新しい技も覚えないもんね。
覚えないからね。そう、引っかく噛みつく
以上だもんね。
飛びつくぐらいなことしかないからね。
うん、
そうらしいですよ。でまあ本地玄関の鉄則があったらしいです、うん、それは自分で取ってきた本地であること。
おーおー、
うん、だからいかに強い本地でも誰かから奪ってきたのではそれ自体に価値はないって言ったらしいですね。そう、自分で捕まえたポケモンで戦いましょう。
そういうことですね。
いじめっ子やガキ大将でもこれは守らなければならない。で、まあ、人の本地に手を出すことはなかったっていうのが、
いやこれは素晴らしいルールだ ね
素晴らしいですね、
うん、
匠はあの裏木戸博士もらってましたけどね。
最初のポケモンだからしょうがない。それはしょうがない。
しょうがないか、うん、
これから捕まえるか、
まあ、主人公補正ということにしておきましょうか、うん、でまあ自分で捕まえるしかないと、
うん、
だから子供の中で伝承されていく強い本地の育て方とか、
うん、
強い本地のいるところとかっていう知識を得つつ厳選しながら大事に育てていく必要があったらしい。
いやー多分熱を注ぐでしょうね。
いや注ぐでしょうね、
うん、
結構その人間らしいというか、あの結構無駄のある動きするんですよハイトリグモって。
さっきの勝負の時、
勝負の時以外もそうなんですけど、うん、勝負の時もなんかね何してるか分かんないんだけど、これから飛びつくぞってなった瞬間に膠着状態になることなんだって。
へー、
じっと手を伏せて。
なるほど。
であのなんか
要は居合が始まる。
そうそう、居合居合チャキンみたいな。そうそうそう、
うん、
こともあったりして、何をしてるか分かんないんだけどなんか個性があるような動きをするから、うん、それ愛着も出たんじゃないかなと思うんですよ。 で、なんか暖かいところで水分や餌を欠かさずあげておくと、その亜生体は比較的早く成虫になったらしい、
うんうんうん、
で本地箱に入れたまま懐に入れて寝て、翌朝には脱皮して綺麗な生態になったこともあったみたいなことを斉藤さん書いてますね。
今潰したっていう話かと思った
一瞬ね、うん、あるけどね、そういう話、ね、
ドキッとしたけど今、
うん、大丈夫です、
よかった
大丈夫です、うん、では斉藤さんが書いてくれた文章にはそういう過去を懐かしんで、まあこういうこと書いてて、うん、結構ほっこりするようなところもありました、
うんうんうんうん。
でところで横浜ではおもちゃ屋さんとか駄菓子屋の店先に千代紙で貼った、まあ、綺麗な紙ですよね、
うん、
で作った本地箱なるものが結構売られてたらしいです。
へ
え。だからおばあちゃんとか聞いたら分かんじゃないかな。
ほ
ん
と、じゃあ本地箱って今調べてみていい？
うん、いいよ、いいよ。
ね、
ね、ただの箱ですね。でもね、
ほんと？
ああこういうやつ。
へえ。昔横浜で、ああほんとだ、
ちっちゃい抽選箱みたいな、
うんうん、そうだね、
やつですね、
うんうん、
これ以外にもマッチ箱みたいなこういうやつ、
あこの上で
そう戦わせるし、
この中で
ここにしまっとく、
うんうん、
みたいなことをやってたんですけど、
うわーそうなんだ。
まあ今言ったようにマッチ箱のような見た目してて、引き出しスライドが式になってたりとか、
ああ、
まあ、単に厚紙でできた綺麗なキャラメル箱みたいなもんだったり、まあなんかね、ハマグリの貝とかに入れておくのがもともとは主流だったらしくて、
おしゃれだねそれもね。
そうそうそうそう。で、この本地箱を制作者として有名だったのが加藤さんって方で、
制作者、
うん、うん、本地箱を町の駄菓子屋に卸してた方なんですよ。
へ
え。で元々は鶴見区に住んでた、
うん、
木型職人さんだったらしくって、うんうんうん、関東大震災の後に木型では食べていけなくなって、
うん、
どうしよっかな、何して食ってこうかなって時に、その駄菓子屋さんの店先に紙で作った本地箱売られてるのを画面に入って、これだ、
うん、
となったらしく、その本地箱の木型を作って、そこから本地箱を製作して、うん、家族総出で、で春のごく一時期の需要に応えるために前年の9月から8ヶ月ぐらい歳月をかけて製作していたと。
うん、
で千代紙貼るところ、要は綺麗な紙貼る段階だよね、うん、見た目の部分を整えるために40件もの千代紙貼りにお願いする、
ほう、
下請けに出して、
うん、
で最盛期には年間60万個作ってたらしいんです。
すげえ、
すごいよね。
だしだから、そのなんだっけ、加藤さん、
加藤さん、
う
ん、
が目をつけるぐらい流行ってたってこと
だ
よね。
そうなんだよ、
これでいけるっていう。
どこで見ても横浜の子供たちは本地遊びをしているし、
うんうんうん、
これは本地箱を作って下ろしたら金になるんじゃないかって、
で実際マックス60万個年間。
60万個って結構だからね。
すごいね。
ね、すごいですよね、
うん、
だって1個100円で売って6000万ですからね。
すごい
すごいですよね。
すごい、
それなりの規模ですよっていうことだったらしいんですけど、うん、まあこれに追従した業者が数多くいたため、まあ実際に世に出回ったのはこれよりも多い数だった。
まあ加藤さんだけじゃないからね。
加藤さんだけじゃないから、
うん、
だからもうそれだけ流行ってたって
すごいなな
るわけなんですよね、うん、裏木戸博士に乗せられるがままポケットクモンスタートレーナー、略してポケクモトレーナーになった匠は相棒のハグリッドと一緒に横浜タウンから旅に出た。
今日からよろしくな、ハグリッド。
いい、
なんだ、匠じゃん。へえ、本地箱、お前も裏木戸博士から本地もらったんだな。
その声は黒川。黒川は俺のライバルみたいなやつだ。
やろうぜ本地。
望むところだ、行けハグリッド、君に決めた。
ふん、なんだお前の本地、アジロッケツじゃん。雑魚なんか一発だぜ、行け俺の理長。
うわぁ、ハグリッド、もういい、戻れ。くそ、こんなボロボロになって。
悔しかったら大会で俺に勝つんだな。明日暴走地方のフッツシティで開かれる富津八坂神社日本三大雲合戦横綱決定戦に俺は出る。そこで待ってるぜ。ま、黒星付きのアジロッケツで勝ち上がれたらの話だけどな。
くそ、さっきからアジロなんちゃらみたいにわけわかんないことずっと言いやがって。次は絶対勝つからな。
こうして匠のポケクモマスターへの道は辛い敗北から始まった。だがその分匠とハグリッドの絆は深まったに違いない。もう二度と負けない、そう誓って匠は海の向こうの暴走地方でのリベンジを胸に旅を続ける。はてさてどうなることやら、次回へ続く。
ポケクモゲットだぜ。